Radio Cabinet。 笠木科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet 心身健全ベーシック、MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ベーシック2012年3月号です。すでに3月に入ってきてますので、1月号、2月号を聞いていただいた方は少しご存知かもしれませんが、心身健全はですね、2011年まで約2年と9ヶ月、チャンネル F で、毎月中旬のオンエアをしておりました。で、2012年からですね、実は3つに枝分かれしまして、上旬のミュージック、中旬のベーシック、下旬のメディカルに、分かれております。というのもですね、2011年後半の、6ヶ月ぐらいはですね、2時間半前後の番組になっちゃって、なかなかそれはちょっとダウンロードして聞くのも大変だよなっていうか、もうあのサイズ自体がすごい大きくなってるよなみたいなところもありまして、比較的音楽を中心に、新たに録音した音楽を中心に番組を構成する心身健全ミュージック上旬パートと、このベーシックは基本的にはこれまでと同じで、まあその時々の雑感とかですね、いろんなことをお話しする。それから下旬のメディカルは比較的、まあ私川崎医科大学の衛生学で教授を務めておりますので、どちらかというとメディカル医学医療よりのお話をするというふうな、番組構成にしようと思ってます。もちろんあのベーシックあるいはメディカルでも、まあこれまでもこの心身健全、昔チャンネル F でやってた心身健全で、流したような曲を お聞かせしたりしながら、まあ、トーク中心に、かつですね、どの番組もだいたい1時間とか、ミュージックはもう本当に音楽の説明ばかりなんで、もうちょっと短めにというふうな感じで、まあこれまでの2011年までのチャンネル F の心身健全よりはコンパクトにやろうと思っております。で、3月号なんですけども、これベーシックではあるんですが、実は1月、もう1月の終わりの話で、ちょっと前の話なんですけども、学会というか研究会なんですが、を主催しました。それはですね、分子予防環境医学研究会といって、それは1月の27日28日に、倉敷市民会館の大会議室というところで行いました。分子予防環境医学、なんだいそれはみたいなところがあって、まあ、この説明を してると、なんとなくなんて言うんだろう。メディカルの内容みたいになってますが、多分この3月はですね、この分子予防環境医学研究会の話で、なんていうか、ベーシックもメディカルも突っ走ろうかな、みたいな、感じで思ってますので、少し、そのことに、この番組でも、ベーシックではありますが、触れていこうと思います。で、これは第11回の大会でして、倉敷市民会館で行いました。で、この、僕、これ1回目は実は出てないんですけど、2回目からずっと参加してる研究会なんですが、もともとですね、 東京大学の予防医学教室、虫予防医学教室というところの、松島教授という方がいらっしゃいます。金沢大を出られて、IL-8 という、IL-8 わかんないですよね。IL っていうのはインターロイキンの略で IL っていうんです。で、8っていうのはまあ8番目に見つかったみたいな感じなんですけども、このインターロイキンというのは、インターというのはインターネットとか、と一緒で間のという意味ですね。で、ロイキンのロイクっていうのは、ロイキンっていうのは、ロイクっていうのは L-E-U-K と書くんですけども、この白という意味なんですね。これ多分、ドイツ語かな？ドイツ語じゃないね。ラテン語かな？元ラテン語。あの医学系の用語って、元々のギリシャラテン語、それはヒポクラテスの時代に戻るんですけども、まあそういったところから、名前が付けられていることが多いので、そのロイクっていうのは白いという意味なんですけども、それは、白血球、そうですね。血液の中には、まあ、皆さんも、健康診断とか、まあ、なんか、少し病気になって、採血をされたことがあると思います。で、血液の中にはですね、水気の分と、血球と呼ばれる、血の玉、っていうのは野球の球という字を書くんですけども、血の玉という、血球という成分に分かれます。で、血液を採血するときに、そのまま、取ると、その血液を置いておくと固まっていきます。血液は、例えば血が出て止まらなければいけませんから、固まるようになるんですね。空気に触れたりいろいろすると。で、固まらないものを加えて採血すると、それは固まらなくって、そこにはまあ、固まるための成分の働きを止めるようなものが加わって、固まらないんですけども、その固まった時の水気の分を僕たちは血清、血の清いと書いて血清と呼びます。それから固まらさせないような採血をした水気の部分を血小という言い方をします。小という字は難しいですね。将軍の将に下に水という字を書く漢字なんですけども、そういう言い方をします。で、何が違うかというと、その固まる成分、フィブリノーゲンとかというようなものがあるんですが、まあ、そういう成分の、ものが入っているかどうかということですが、その血球の方側、血液の細胞には血液の細胞には血球があって、それぞれ血の赤いやつですね、赤血球、赤い血の玉と書く赤血球、それから白い血の玉、これは何でかというと、その固まらないようにして、遠心といって、1分間に1000回転とか3000回転とかぐるぐるぐるっと回して置いとくと、ちょうど赤血球が一番重くて沈んじゃうんですね。その上の層に、血の白い薄い層ができます。それは見た目に白いんで、そこにある細胞のことは白血球というんですけども、まあ、それと、血を止めるための血小板という3つの細胞成分があって、その白血球のところ、の中でですね、まあ、その白血球、さっき言いましたインターロイキン、インターは間のっていう意味、そしてロイクっていうのは、白血球の、だから白血球の間で最後にインってついてるのは、まあ、働くっていうような意味なんで、インターロイキンっていうのは白血球の中で働き合うような、まあ、生理活性物質というか、そういう非常に小さな物質なんですけど、いろんな役割を持っている物質であります。で、その東大の予防医学系、講座、まあ予防医学の教室ではあるんですが、まあ予防医学といっても生体防御、体をいろんなやつから守ると、悪いやつ、微生物とかですね、病原菌から守るという意味で、まあ生体防御も予防医学なんで、まあ本筋の 衛星甲子園設計では少し違うパターンなんですけど、まあその松島教授というのが東大の教授になられて、この方は、まあどちらかというと炎症とか免疫とか、そういった領域が、に、まあ、手座を置かれている先生ではあるんですが、それでもこういう予防医学系、衛生学系の教授になられたと。で、まあ他にもですね、実は、そういった領域で活動されながら、例えばこの学会、今回やりました分子予防環境医学研究会というところの、で、いろいろ頑張られている、他に京都府立医大の甲子衛生学のところの、今こう、あそこは、名前が変わったかもしれませんね。ちょっと見てみますと、あ、京都府立医科大学大学院分子標的がん予防医学という教室名になってますが、もともと甲子園生学教室だったところの坂井教授という方がいらっしゃいまして、この方は RB を見つけた。で、まあこれは我々の中では、ふーん、すごいって思うんですけど、RB というのは、がん抑制遺伝子の代表的なやつなんですね。まあ他にもう一つ P53 というのもありますけども、この P53 の P というのは、タンパク、プロテインの P ですね。で、53というのは、その、タンパクの大きさを測る単位が、キロダルトンと言います。で、このタンパクもともと、53キロダルトンのタンパクだったんで、P53 とか P53 とかって言って呼んでますけども、まあ、なんて言うんだろう。その、サイズがそのまま分子の名前になっちゃったというふうな典型例して P53 というのが、まあ、あります。で、RB というのはもともと、レチノブラストーマのレティノの R、ブラストーマの B で RB というんですが、レティノというのは網膜のというね。で、ブラストーマは、ブラストっていうのは学級と書きます。植物の芽ってありますね。草冠に牙っていう字を書く芽の芽球というのは球というのは玉なんですね。で、ブラストーマというのはその網膜になる芽の細胞が、あ、まあ、目の網膜ですけども、網膜というのは目にある膜ですね。目というのはアイですね。マナコ、眼球の目ですけども、その目にある網膜の元になる細胞のことを芽球、目、植物の目の目という書きますけども、芽が出たというやつですね。びっくりして芽が飛び出る芽じゃなくて、植物の芽が出るっていう時の芽、芽球。で、これは、芽球と、そういう若い細胞なんで、陽弱な細胞ということになります。まだ、働き具合とかが決まってない若い細胞。で、それが、ブラストーマのオーマっていうのは、腫瘍、塊になったものをオーマと呼びます。で、この、レチノブラストーマというのは、網膜が細胞腫という、まあ、がん、これはお子様がかかるがんなんですけども、まあ、そのがんで、失われてる遺伝子なんですね。で、がんというのは、あ、すごい。すいません。余談になって、なりますけども。なんか、新種形成メディカルみたいなトークになってきてますが、まあ、この3月は、ベーシックもメディカルも、分子予防環境医学研究会1月27日、8日に、大月が会長を務めた学会に絡んで話しますので、まあ、もう、メディカルっぽくてもいいと思いますけども、その、レティノブラストーマですね。網膜が細胞腫。で、その子供さんのかかるがんなんですけども、で、がんになる遺伝子の変化っていうのは、一つは、よく、まあ、この番組でもお話したことがどっかであったような気がしますけども、がん細胞を車に例えると、なんていうんですか、踏みっぱなしのアクセル。これは、その遺伝子、あるいは分子、タンパクが、その細胞で、ずっとスイッチがオンになりっぱなしになると、がん細胞というのはどんどん増え続けるっていうのが、まあ、特徴なんで、どんどん増え続ける、あるいは死なないというのが、特徴。要するに、暴走してる車なんですね。ブーンともう止まりようがなく。 アクセル踏みっぱなしでは当然暴走します。だから、まあ、暴走しっぱなしの車っていうことで、そのアクセル役の遺伝子、増えることで、がんに、その細胞ががんになっちゃうというのを、まあ、がん遺伝子と呼ぶわけですね。オンコジーンと呼びます。オンコというのもがんという意味で、ジーンはそのまま遺伝子ということなんで、がん遺伝子と呼びます。で、さっき話してた RB とか P53 というのは、がん抑制遺伝子、腫瘍抑制遺伝子と呼ばれます。英語で言うと、tumor suppressor ジーンと言うんですね。tumor というのが腫瘍、suppressor というのは抑制する、ジーンは遺伝子と言います。で、この RB と P53 というのは非常に代表的ながん抑制遺伝子なんですけども、で、もともとまあ、RB というのはその網膜下細胞腫の癌細胞で失われている遺伝子、つまりこれは車に例えると効かないブレーキなんですね。ブレーキがない車だったらもともと効かない、暴走しますし、ブレーキがあるように見せかけて、まあ遺伝子的には突然変異が起こっている。そして、あるように見せかけてその働きが失われてしまっているという場合、それからブレーキにこう覆いが被さってて、どれがブレーキか分かんなくなっちゃったと、現実的には遺伝子があるのに働かない、ブレーキがあるのに働かなくなっちゃったと、まあそういう3つのケース、があるんですけども、遺伝的には遺伝子が、遺伝的じゃない、遺伝子的には物質生物学的にはもともとその遺伝子の、その遺伝子の例えば RB とかP53 の領域が丸々スコッと抜けてるケース、これがブレーキのない車と一緒ですね。それから突然変異が起こって、働かなくなっ、タンパクとして働く機能をしなくなっちゃった、これはブレーキがあるけど繋がってないみたいな感じになる。からメチル化といって、メチル基が遺伝子の周りのクロマチンにつくと、そこは実は遺伝子には変化がないのに、それが発現されなくなるということで、あたかもあるのに失われてしまうようになった、覆いがかぶさってしまったということなんですけども、まあそういう車と一緒ですね。癌になりやすい、その代表的なのがその RB と P53 なんですけど、この RB がそうだっていうことを、まあ、見つけられてきたのが坂井教授でして、まあ、そんな方々。で、他には、もう、もともと三重大の衛生学にいらっしゃって、今は鈴鹿医療大学かなに移られた川西先生とか、あ、そうそう、それから京都大学の衛生学、環境医学の小泉先生、とか、まあ、そういった方々が中心になって、まあ、松島先生が、なんて言うんでしょう、もともと免疫屋さん、あるいは、炎症系のサイエンスされてた方が、こういう衛生の領域の 教室の教授になられたんで、この領域でもそういったモレキュラーバイオロジーとか、そういったことを中心にやってる人が集まって研究会しましょうということで立ち上げられた研究会なんですね。で、まあそういう意味で学術的にサイエンスとしても非常に、まあ、僕らにとっては興味深いところも多くて、もう10回、10年以上続いて、今年度が11回目の学術大会研究会を開催したというふうなことになっています。ちょっとこの辺で曲にしましょう。寒空っていう曲、これも時々この新進現在いろんな、ミュージック、あるいはベーシックメディカルでもかけていますけども、これまでのチャンネル F でもかけてました。福島県郡山市の同学年の、高田恵子さんの、作詞、もう40年近く前の曲ですけども、寒空聴いてください。
さえ。
はい、寒空聞いていただきました。これは去年の冬にかけ、この番組でもかけた曲ですけども、高田恵子作詞、大月武美作曲の曲でした。で、分子予防環境学研究会、全然話が進まなくてですね、まあ、そういった先生方、あるいは、そうですね、主にダイオキシンとかをよくずっと研究されてる、今、東京大学の工学部かな、生命、なんだろう、これも見てみますね。プログラムをちょっと見てみるんですけども、今 マは東京大学医学系研究科疾患生命工学センターか健康環境医工学部門の遠山千春先生とか、まあ、そういった先生方が中心的に、まあ、幹事もされてされてる学会でして、まあこういう予防医学の領域って非常に幅が広くてですね、疫学と呼ばれている、たくさんの健康な人、あるいは、なんていうか、少し病気、健康に不都合のある人を、千人とか、何百人とか千人単位で、を集めて、ある種の病気になる原因を探るっていうような仕事もあれば、細胞とか分子とか遺伝子とかの研究をしていて、その病気に関連する遺伝子とか細胞の変化なんかを追いかけていくと。で、まあ、我々の教室も、これも、アスペスト、そうですね、前回のメディカルでも少し触れつつあったんですが、アスペストとか珪酸、そういった物質が、免疫系に影響を及ぼして、それが引いては、例えば珪酸を暴露した患者さんであったら、自己免疫疾患。アスベストを暴露した患者さんだったら癌が起こるんですけども、まあ、その下地を作ってるんじゃないかというようなことを研究してますので、まあ、比較的この研究会にもフィットするような感じのことをやってるので、まあ、僕もずっと参加していたらいつの間にか、今年度の会長をやれということで、倉敷市民会館で、やったわけです。で、一般演題も30代集まりましたし、まあ、何人かの先生には、こちらから声かけて、と言いながらですね、まあ、これ、良くも悪くもなんですけど、この学会、非常に、まあ、10年、今年が11回目でしたから、10年以上続いて、僕は2回目から出てるんですけども、最初3、4回は、いつも、東京大学で松島先生がその会長で、まあ、その会議室とか、そういったところでずっとされてました。で、いつ頃からか、少しずつ地方でもやりましょうって言って、京都大学の小泉先生がされたり、去年は京都府立大学の酒井先生が会長を務められましたし、その前2回は、一応東大の講義室であったんですけども、その、先ほど申した、大学審とか、主にされてる、遠山先生が会長だったり、まあ、松島先生のことを一緒にされてて、今、東大の安全なんとか、という部門に移られてる、狩間先生がされたりと、あるいは一回は、小倉でですね、産業医大の川本先生が学会主催されたりという風な感じで、今は大体点々としてて、来年は筑波である予定になってるんですけども、まあ、そんな学会なんですね。で、もともとですね、そうですね、なんて言うんだろう、こう、やっぱり、サイエンスの最先端の部分、そういったところを、やっぱりその予防医学というところにつなげていきましょうというふうな意味合いが非常に強いわけですね。これは多分会長されてる松島先生が書かれた、なんて言うんだろう。この研究会、分子予防環境医学研究会の主意書というか、こんなことでやりますよっていう文書があって、ちょっとそれを読んでみますと、近年の生命科学の革命的発達、情報科学の進展、社会学研究、社会的ニーズの多様化に伴い、衛生学、公衆衛生学は変革の時代に直面している。免疫血清学的診断スクリーニング法から DNA マイクロ RNA チップ法による広範な遺伝子の発現解析や SNP 検索など分子生物学的診断方法の大幅な導入、1796年のジェンナーによる指導の成功以来、予防医学の原点であるワクチンへの樹状細胞の利用や DNA ワクチンの登場、様々な遺伝子病、がん、生活習慣病、難病への遺伝子治療、再生医学などの応用の可能性など、全く新しい医学が急速に進展する一方、 新たな倫理問題も生み出している。環境問題は現在の私たちの健康を脅かすばかりではなく、子孫への影響も論じられ、地球規模の問題としてクローズアップされている。まさしく環境学、感染症、生活習慣病などを柱とした分子レベルでの新しい分子予防医学の時代が到来していると言えると。まあこれ最初の段落だけなんですけども、まあ、こんな感じのことで、結構やっぱりサイエンスとしての最先端を、こういう予防医学的な研究の観点に、使っていこうというふうな、まあ趣旨に賛同したような方々が集まられているというふうな会でして、今回、まあ我々が担当したんですけど、うちの教室で担当しました。で、今回はですね、タイトルなんですけど、学会のまあテーマ的な、これはめったにこの研究会ではつけないんですが、他の研究会では、とか学会ではいつもそれをつけなさいっていうのもありますけども、今回この研究会では特にそれはないんですけど、今回僕はつけちゃいました。どういうのかというと、ハルツゲドリですね、ウグイスですね。まあここには一応ハルツゲドリという漢字で書いてますけども、ハルツゲドリの鳴く頃には点点点としてハイフン入れて、分子予防環境医学の明日を見つめてということで、出しました。ホームページでも、例えば検索エンジンで第11回分子予防環境医学研究会とか入れていただくと出ると思うんですが、ポスターとかホームページのデザインをですね、まあ、娘なんですけど、女の子がこちらを正面を見つめ、正面というか横顔で視線を正面に向けて、横顔というか斜め横の顔で視線を正面に向けているというふうな形で、作りまして、この大体学会とか研究会の、ポスターとかに人の顔が出てくるとか人の姿が出てくるのは少ないんで、大体その地方の風光明媚なところとか建物とかが、出てくるのが多いんで、まあ、イラストも少ないですね、思ったより。まあちょっと注意を引くかなっていうことがあったのと、まあ、そういう写真を入れてて、まあ、子供の、写真を使うということで、明日に向かってという意味合いを出そうと。で、この1月の終わりにやる学会ですから、あと少ししてウグイスが鳴き出す頃には、こういった、まあ、研究会のメインテーマにしている分子予防とか環境医学に関しても、新たなステップが春が来るんじゃないかというふうな意味を込めて、春告げ鳥ウグイスですが、春告げ鳥の鳴く頃には分子予防環境医学の明日を見つめてというふうな、まあ、タイトルにしたわけですね。で、たくさん演題をいただきました。で、ただですね、まあ、それこそ演題の中身に関してはメディカルのところでお話してもいいんですが、なんていうかな、まあ、これ、ベーシックですから、少し、メディカル本来の話じゃなくてですね。で、まあ、そういう学会で、特に最初の数年はですね、まあ、立ち上げられた先生方が、結構その発表に対して、鋭い質問をされるんですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃるのかもしれないですけども、学会等で発表すると、まあ、大体、まあ、この学会だと、1演題、15分の発表です。で、今回は11分発表、4分質疑応答という組み方にしたんですけど、大体それぐらいな感じで、まあ、発表は確かにいいんですけども、それに対して、通常、その領域をあんまり知らない人とか、いろんな人が、だけど、自分の専門の領域では非常に素晴らしいという方が、その観点の中からいろいろ質問されるというのは、発表した方も、これは僕もどっちの立場にもなるので、よくわかるんですけども、非常に勉強にもなりますし、いいことなんですよね。で、この学会実は、当初、僕が出だしてた頃、数年は、質問、 される方々が結構博識だというか、もちろん自分の領域ではもう名前が知れ渡ってる人で、かついろんないい視点で質問を投げられるんで、もうその質問を聞くのが面白いなっていうことで、僕なんかは参加してたし、うちの教室にもどんどん行こうよっていうことで参加してるんですけども、なんだろう、やっぱり中にはせっかく発表に行ったのになんかいろいろ言われてもう嫌だよっていうような方もいらっしゃるのかもしれません。何人かはですね、1、2年来られて、その後全然来られなくなったりとかっていう方も実はいらっしゃってですね、みんな来てくれればいいのにという感じだったんです。で、まあ、逆に言うと今はある種のコアなラボ、コアの先生方とそのラボの方々が中心で演題を出して2日間の研究会をやってるというスタイルなんですけども、ちょっとやっぱりもちろんこれにいつも参加されないような方々でも、いろんないい仕事されてる方もいらっしゃいますし、今回はちょっと僕も声かけて、この僕がいます化石台の中で少しそういった、まあ、松島先生とも少し絡んでる領域をされてる先生が生化学の准教授にいらっしゃいますし、そういう先生とか、それから熊本大学の薬学の教授の中川先生、中川勝子先生という方がいらっしゃるんですけども、まあ、その先生実は僕と、研修医の頃、1年目2年目の時に、ローテーションをずっと2年間一緒に回った、まあ、その頃の仲間なんですね。で、彼女はもともと呼吸器内科をやって、まあ、熊本大学卒業してうちで2年間研修して、もともと熊大出身校の熊大に戻って専門は呼吸器内科をずっとやってたんですけども、まあ、紆余曲折あって今は薬学の教授になってですね、遺伝子変化と、健康状態というか病気の状態、病態と言いますけども、それに関してかなり積極的にやってて、まあ、今回はそういうよしみがあったんで、なんか演題出してよって言って、遊びに行くらしくおいでよ、2年間過ごしたじゃんって言って、演題出してもらったんですけど、その下の先生はですね、1日目からずっと割と1日半行ってくれて、勉強してくれました。で、中川先生はなんかちょっと体調を崩してたみたいで、本当に2日目の、なんていうかな、自分の発表の前に来て、ちょっと発表終わったら帰っちゃうみたいな感じだったんで、悪かったなぁとも思いつつ、彼女とか、ずっと二日間聞いてくれたら、すごい刺激もいろいろあるし、勉強にもなるし、僕も会長とは言いながら、全部年代聞きながらすっごい勉強になったんですけども、いろいろ、面白がって、こういう会に参加してくれればいいのになと思って、誘ったりもしたんですけども、なかなか難しいですね。と言いつつ僕も、大体もう、年に行く学会が固定しつつあります。それ以上にまた新たにこれもこれもってなかなかならないのも現実なんですけども、今回は、まあ、倉敷っていうのは、関東の方の人たちには、やっぱり、僕は、京都府生まれで、もう倉敷市40年住んでますんで、これ、それこそ、先月のこのベーシックで話しましたけども、関東で言うと、例えば鎌倉とかですね、そういうイメージだと思うんですね。関東の人が西の方で倉敷って聞くと、なんとなくイメージ的に、ちょっといい街じゃないの、風情のある街じゃないのって思うんじゃないかと思って、まあ倉敷でもあるし、なんだろう。面白がってきてくれないかなと思って、まあ、全国の衛生甲子園設計とかのところにはポスターもバーッと出したりしたんですけどもね。なかなか、いつも来るメンバー以外の方は、そんなにたくさんは出してくださらなかったですね。一人、二人ぐらいは、どっちかというと、まあ、いつものメンバーじゃない方が、こちらから連絡来たかっていうような方も、いや、 いらっしゃったんですけども、なかなかやっぱりあとは少し固定メンバー的になっちゃってしまってるという状況でもありました。まあ、残念なような、それはそれで面白いようなということですね。で、おお、すごい、あそこのラボは去年に比べてまたこんなに進歩したなとか、いろんなことがわかるんで、それはそれでまた面白いし、我々も出し続ける限り、うちの教室からも演題出すんですけども、いつも新たな発見を出していかないとということで、まあ、モチベーションをもたらしてくれる非常に研究会なんですけども、まあ、いざ運営という面では、そういういろんなことあるし、そうなっちゃうとですね、まあ、関東の方にとっては遠いのかな、まあ、自分の発表の日だけいてとか、翌日、例えば1日目はフルにいるんだけど、翌日も朝から帰っちゃうとかって言って、実は残念ながら2日目は、割と聴衆が少なかったんですよね。それは、ちょっと残念かな、という気がしました。で、まあ、昔は僕もですね、本当に自分の発表だけやって、前後15分ぐらいだけ、フロアに行って、すぐ帰ってくるとかっていうような、技までやったことあったんですけども、まあ、来られる方々はやっぱりそれぞれ大学その他で職務を持たれてるんで、最近はどこもいろんな委員会とかですね、会議とかいろんなことがあるんで、まるまる2日空けるとかなかなかしにくいのかもしれないんですけど、まあ、ただ、最近僕自身が思うのは、今日もまあ受付、今日もじゃないや、その学会の時も受付とかで教室員の人とかと話してたんですけど、今んとこ割と大学の出張旅費とかですね、各研究、研究のために、まあ、いろんな国家の税金から回ってきてる、研究費等で、そういう旅費を出してるわけですね。まあそうであれば、まあ参加した学会に関してはできるだけフルに行ってればいいんじゃないかな、ということを最近思いつつあったりもするんで、まあ、まあ特に運営会長を務めた身としては、最後までもうちょっといてよねっていうような気がしないでもなかったみたいなところもあります。あんまり言ってると愚痴にもなるんで一曲聞いてもらいます。これもそうでした。甲田恵先ほどかけた寒空と一緒で、甲田恵子さんの作詞で作曲をお付きです。去年も冬にかけました。雪色。
朝
そういう愚痴ばっかり言ってても仕方ないですね。あの雪色を聞いていただきました。少しあの穏やかな曲にしてるんで、まあ、あのもう3月のベーシック中旬ですけども、なんていうか、まあ、あのこれ事前にちょっと録音するので、もう春近い陽気になってきてるのか、まだまだ厳しい冬が続いてるのかちょっとわかりかねるんですが、まあ、まだ冬っぽいなーっていうところもあって、この曲少し流させていただきました。で、まあ、こういう分子予防環境学研究会、これまでいくつか臨床、そうですね、2006年に免疫毒性学会から2009年に、日本臨床環境学会、それから10年には、国際シンポジウムを京都で、主催したりしてたので、まあ、だいぶ慣れてきてはいたんですけども、で、やっぱりホームページとか小録集には会長の挨拶を開催にあたってという挨拶します。それはですね、まあ、やっぱり書かざるを得なかったということで、ちょっと読んでみますと、2011年は東日本大震災による地震と津波、その被害は甚大であり、それでも復興に向けて報道は伝わってまいりますが、被災地の皆様には本当に苦しい日々を過ごされていらっしゃると思います。それでも頑張ろう日本、国中の誰もが気持ちを東北に向けることで少しでも気持ちのパワーが復興のために届けばと願ってやみません。さらに原発事故によって我が国は今後のエネルギーに関してどのような決意のもとで向かえばいいのか、一人一人が現実の生活と、しかし本来なら想定しなければならなかったことを想定外で済ませてしまっていたことの悔恨、それはすなわちやはり人のやってることの限界を表すのかもしれませんが、悔恨の中で次世代やさらに将来の世代に対して安全で確実なものをどのように残していくことができるのかということに正面から対峙しなければならないのでしょう。そんな中で我々は健康の不都合に苦しまれる方々に対して、分子生物学などを含む最先端の科学技術と環境と遺伝子への洞察に富んだ視点から将来に向けて少しでも福音を供与できる発見を蓄積することを命題として日々精進するとともに、ここに第11回分子予防環境医学研究会を催し、ここの研究者や研究室の成果を共有し討論することによって新たな健康の地平を目指していきたいと考えております。そんな思いを込めて、今回の研究会はテーマを、春付けの入りが鳴く頃には、うぐいすが鳴く頃には、分子予防関係学の明日を見つめてとさせていただきました。冬の倉敷はそれでも冷たい風は吹いていますが、心にそっと微笑みかける暖かい日差しにも恵まれております。大型古墳群の厳地、さらに波頭がきらめく里内海、北条の山河がや海が運ぶ美味にも溢れております。会員の皆様、そして海外の皆様もぜひふるってご参集いただき、分子予防環境医学の明日を見つめながら、遠くで泣き始めてるであろうウグイス春告げ鳥のさえずりに耳を澄ませてみませんかっていうのにしたんですけども、倉敷市民会館でやりましたんですが、結構観光地である美観地区、大原美術館、 アイビスクエアのすぐ隣なんですね。で、だいたいこの辺で学会やると、参加者いるのに会場にはいないよ。まあ、さっきの愚痴じゃないですけど、という部分も、まあ、覚悟はしてたんですが、ちょっと、あります。仕方ないではありますね。でも皆さん、やっぱ関東から来られた方、東大の松島研究所の先生も、大原美術館すごいですねつって、かなり感動されてましたね。いや、僕らもたまに行きますけど、まあ、行くために感動は新たになるんですが、やっぱそこはすごいです。ぜひ皆さん来てください。だから、美観地区もやっぱりいいですし、懇親会をですね、だいたい1日目の夜、今回は27日の夜やるんですが、懇親会を、常屋さんといって、で、美観地区から一本入ったところの角っこにあるような、なんていうんですか、まあ、いわゆる居酒屋さんなんですけども、和食屋さんですね。そこでやりました。で、通常学会の懇親会って、まあ、普通は立食パーティーが多いんですけども、まあ、今回も実は、最初はそのつもりだったんですが、その、市民会館のお隣のアイビスクエアがですね、実は気づいてみたら、今週じゃないや、その週、改築で入れないという、もう、宣伝したのにと思って、残念だったんですけども、まあ、そんなこともあったり、もして、逆に居酒屋さんで、それも、お座敷だったんで、みんな座り込んでですね、まあ、最初は隣同士ちょっと知らない人とかもいながら、もう、普通なら、学会長の挨拶とか、理事長の挨拶とかいろいろやるんですけども、もうそんなのもなくて、僕が大声で、じゃあもう始めましょう、乾杯みたいな感じでやったんですけど、それがまあ、もちろんですね、教授クラスの方々、50代以上の方々もいっぱいいらっしゃるんで、誰かが、おじさんは座り込むんだよね、みたいなこと言ってましたけど、あれもいいですね。立食パーティーって砕けすぎない。まあ、良くも悪くも砕けすぎない、砕けきれない。みんな立ってますから、まあ、真面目な話ばっかりするんですけども、座り込んで、一人分ずつお皿が出てきて食べてると、まあ、お酒もよく通るし、立食パーティーみたいに、お皿も持ちながら話したり、グラス持ちながら話したりしませんから、とか、次会ったりしてですね、すっごい盛り上がって、6時半から9時半ぐらいまでもう完璧盛り上がりで、某名古屋大学の先生とかは、誰もっていうか、ほとんどみんな聞いてないのに、一人でクラシックの曲を歌ってたりとかですね。まあ、いろんな感じがありました。なかなかそれはそれで良かったし、まあ、そういう意味で、それも本当に白壁のところで、美観地区すぐのところですね。からおそらく皆さん、会場近くとかのホテル取られたと思うんですけども、当然、美観地区を過ぎて、通り抜けて会場に来るとか、そういうことをされたようです。先ほどちょっと話してました、京都府立の酒井教授なんかは、旅館倉敷っていう、本当に由緒ある、築280年ですか、60年ですかっていうようなところに泊まられて、もうびっくりした、すっごいいいと言って、まあ、京都から来られたらもっとあれなんですけど、まあ、でも京都も町屋っていうか、寺社仏閣、お城以外は何百年続いてる建物って、まあ日本いろいろ探してもそんなにはないんで、まあそれはそれで、まあなんていうんですか、来ていただいた方に、倉敷の時の学会、その周囲も含めて、よかったよねって言って、記憶に残ってくれれば、またそれはそれでいいのかなとも、思いますし、関東等の方、まあ我々もそうなんですけども、倉敷、学会でもしないと倉敷なかなか来られないと思うんで、まあそういう意味では良かったかと思います。これ岡山でやっちゃうと、岡山市でやっちゃうと、非常にまあ都市型の学会になっちゃって、その学会用のフォーラム、岡山市にはママカリフォーラムって駅からすぐ歩いて雨に濡れずに行けるような、学会場があるんですけども、まあそこでやって、 駅の近くの全日空であったりグランビアであったりっていうところでディスコパーティーやってしまうと、どこの都市でやっても結局一緒になっちゃうんですよね。で、そう考えるよりは、まあ、ちょっと不便でもあったかもしれませんけども、クラシック市民会館でやって合間に、美観地区を歩いてもらうとかっていうことは、まあ良かったのかなみたいな気がしました。そんな今回のベーシックは、最初メディカルっぽくなるかなと思ったら、結局あの研究会の、メディカルじゃない部分の話ばっかりになっちゃって、でもまあ学会主催するとかなんとか参加するとかって、こういういろんな気持ちを持ちながらするので、それが伝わればなという気もします。さてですね、まあそういうことで、と言いながら、このちょうどこのベーシック3月号は10日から19日かな11から20日かな、わかんないですけど、中旬、まさに1年前 3.11 がありました。まだまだ復興復旧にも時間かかるのかもしれません。それから福島原発の後の問題、今月のミュージックでは帰ろうという歌もかけまして、福島の原発周辺の地域の方々、お家に帰りたい気持ち、高田恵子さんの作詞で、福島の方が40年前に作った歌詞が、帰ろう、早く帰ろう、懐かしい家にっていう、40年後の命を新たに吹き込まれたっていうような曲も紹介しましたけども、やはり、これも今月の歌になってると思います。去年、6日後、3月17日に作った曲があります、復興支援オリジナルソングです。 YouTube でもアップしてますので聴いていただければと思うんですが、今からおかけしましょう。 3.11 その後、作詞作曲大月匠の曲です。ではこれで、新種健全ベーシック3月号お別れです。また4月にお会いしましょう。
何か数えてるように、数字だけが歩道の渦に舞い上がっている。白煙が閉ざす見えない壁なら、表す意味わからないままに怯え出している。おびただしい瓦礫、陸上の船に横転するトラックを越えて凍りついてゆく。沈み出す土地に愛石も告げず、遠わくさえ方針の顔で彼方を眺める。そんな中、恨むよりも吐く
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
Come on.